そこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたします。
会いたいな声聞かせてよ、つながって笑顔をたっぷり始めよう。さあ歌おう。
ディープじゃなくそこそこアニメを語るラジオ、そこアニ。
そこアニ、
先週ですね、
はい、
オープニングトークでブルースカイ始めましたという話をしましたら、
はい、
ブルースカイ SNS ね始めましたという話をしましたら、はい、お着々とフォロワーと言っていいのか増えてますので、
お
ー、ありがたい、
嬉しいや、
ありがたい、うん、米林も始めてください。
かしこまりました。
はい、はい、ということでよかったらねフォローしてください。そしてですね、先週の特集に我々の発言でミスがあったということで投稿いただいてます。
七春さんからのお便りです。前回の特集で耳をすませばの姉が全くいないと言っていますが、思いっきり出てますよ。政治とは関わらないですが、ありがとうございます。
はい、出ていなかったという発言を、パーソナリティがしておりました。申し訳ございません。さあということで今期のアニメからの特集やらなきゃね、そろそろということで、
そうですね、
行きたいと思います。今日の特集は
ループ7回目の悪役令嬢は元敵国で自由気ままな花嫁生活を満喫するです。
どうして布団をかぶっても眠れないの。本当は
そこアニ。
ループ7回目の悪役令嬢は元敵国で自由気ままな花嫁生活を満喫する。公爵令嬢リーシェ・イルムガルト・ヴェルツナーには秘密があった。それは20歳で命を落としては5年前の婚約破棄の瞬間に戻ること。商人、クス氏、侍女、騎士など様々な生き方を存分に満喫してきたが、7回目を迎えた今回の人生こそ長生きしてゴロゴロすると決心する。しかし決意を胸に城を飛び出そうとしたところ、6回目の騎士人生でリーシェを殺した張本人、ガルクハイン国の皇太子アルノルト・ハインに出会いプロポーズされてしまう。生き残るため過去に得た経験を駆使し敵国の花嫁となったリーシェの7回目の人生が始まる。
原作は雨川桃子によるライトノベル、小説家になろうにて2020年から連載中。書籍版がオーバーラップノベルス F より刊行、期間6巻。テレビアニメ版は監督岩田和也、シリーズ構成町田桃子、アニメーション制作スタジオ界ホーネッツにより2024年1月より放送中、全12話放送予定。今回は第7話「鼓動刻む子守唄」まで視聴済みでの特集です。さあということで始まりました。今日の特集はループ7回目の悪役令嬢は元敵国で自由気ままな花嫁生活を満喫するです。略称はループ7だそうですよ。
かわいいループ7。
はい、ループ7 私も今回特集することになって初めて知りました。なぜこの作品が特集になったのかというのは、
はい、
まあ素直に面白いからになるんですけれども、うんうん、まあ毎シーズンここ最近は悪役令嬢シリーズっていうのが放送されてるわけですよね。
そうですね、
はい。で、結構我々の間では悪役令嬢に外れなしということを結構よく言っているんですけれども、まあ、その中で、今回もお互いの時に話が出てましたが、あまり悪役令嬢感はないよねって言われ、だから悪役令嬢シリーズと呼ばれるもののテンプレ感っていうのがなんとなくイメージにあるんですけれども、うん、もう我々の中にはね、でもその中にはからは今期の2作品はどっちも外れてるんじゃないのかなという感じはあるんだけれども、まあただタイトルには必ず悪役令嬢って入っているんだなと。
うん、なんかタマさんのこの前どこかの特集でお話を聞いて、はいはい、悪役令嬢っていう本当に悪役令嬢っぽい 悪役令嬢、うん、性格が悪いという
か、はいはいはいはい、
そういう立ち位置の本当に悪役令嬢のタイプの話もあれば、悪役令嬢の立ち位置っていう、
っっ少ないって言ってましたよね、そんな悪役令嬢、
うん、それどっちは少ないって言ってて、はい、まあ、悪役令嬢のいわゆる立ち位置にいる人間、
はい、
というか性格が悪いわけじゃなくて、主人公とヒロインがいて、こう悪役令嬢といわれる立ち位置にいる人の人のお話っていうのも悪役令嬢のジャンルだっていうのを聞いて、まあルプナナは本当どちらかというと後者、うん、なのかなというのがありますよね。
ですよね、
うん、
だからまあ1話で出てきた、ディートリヒ、もともと主人公であるリーシェの婚約者、元婚約者である、そして、現ディートリヒの婚約者であるマリー、このマリーが本来なら主人公になるわけですね。その、振られる役であるリーシェだから、まあ、彼女が悪役令嬢役になるということになるわけですけれども、ただ悪役令嬢シリーズって結構ゲーム世界なんですよね。
うん、そうですね、
今まで
乙女ゲーム、
そう、乙女ゲームの中に現代の女の子、そういうゲームをやっていた女の子が転生して、うん、その役、悪役令嬢マリー、この世界でマリー役じゃなくてリーシェ役に転生したばっかりに、じゃあ自分が死なないためにどういうふうに行動していくのかっていうパターンが、いわゆる今まで見てきた悪役令嬢シリーズだと思うんですけれども、今回の作品はそうではない、
うんうん、
ゲーム世界、いやこれはね分かんないわけですよ、正直なところ。後から何かが出てくる、そのそういう我々が想像していたような、うん、ものが出てくるかもしれないし、そうでもないかもしれないし、
うん、
ただ少なくとも今、我々がこうアニメを見ている範疇で分かる流れでいくと、この世界は一応まあファンタジーな世界であると、
はい、
主人公であるヒロインのリーシェ・イルムガルト・ベルツナーもつい全部言いたくなりますよね、はいはい、フルネームで呼びたくなるっていうもう現地人であるという設定に見える、
うん、今のところ、
今のところはですね、もしかしたら彼女が現世の記憶を失っているだけ、
うん、
と言われれば可能性は出てくるのかもしれないですけれども、うん、まあそこは今のところはまだ何も明かされてない以上わからないので、
ですが見てる感じはそうではないですよね、う
ん、まあどちらでもいっちゃいいんですよね、正直なところね、
まあ、ループ7回目だっていうこと、
問題はそこにあるわけですから、なぜループ7回目なのかっていうところがね、
その理由は明かされてないんで、もしかしたらそれがその転生なの、その現世、ね、私たちが生きている時代の例えばゲーム世界の転生なのかもしれないですし、うん、単純にこの世界をループ7回目なのかも知れないですし、その辺が分からないところはありますよね、はい、
そうです、そこがまあこの本編の分かった時になるほどっていうところにつながっていくのかもしれないなとは思いますけれども、ここあえて、あくまでもファンタジーに持っていってるところの面白さは当然それはそれとしてあるわけなんで、現世の記憶があるからこそ超えられるものっていうのが当然あるわけじゃない、
現世から転生した場合はってことですよね。
そうそうそう、リーシェにはそれがないから自分でそこを乗り越えていかなきゃいけないっていうところが、まあ、この作品の面白さと言っていいんじゃないでしょうか。はい、ということで、コメント来ております。
高中さんからのコメントです。なんで7回目なんだろう、ラノベおなじみの長いタイトルを見たときちょっと考察、自分が子供の頃から姿を変えて活躍する主人公の物語はいろいろありましたが、七変化という古いフォーマットが令和の世に転生ものになって帰ってくるとは、ちょっと笑ってしまいました。ストーリー的には主人公のリーシェがダラダラどころか寝る間も惜しんで婚約者アルノルトやガルクハイン国のために奔走する様子を見て、今度は過労死するんじゃないかとハラハラしています。まあそんなことはないんでしょうが、 彼女の時間軸から考えると、すでにループした年月が人生の半分以上を占めている状態。すべての元凶であるアルノルトとの出会いは、これまで叶わなかったバッドエンドを回避する、まさに千載一遇のチャンス。となれば、ここは頑張りどころなのかもしれません。すべてに前向きなリーシェ、今後も彼女の行く末を見届けたいです。ありがとうございました。
まあ確かにね、なぜ7回目なんだろうっていうのはあるんですけれども、うん、これ7回目って言っちゃっていいのかなっていう疑問は抱きません？
何ですか？
だってループものっていうのは、うんうん、ね、もう最近はループものたくさん見てきてますけれども、まあその中でも、はい、ループ何回目で何が起きてみたいなことは、いろいろその人生を分岐する、ことに役に立つわけじゃないですか、
はいはい、
やり直すために、
うん、
でもループ7回目の悪役令嬢はということは、
うん、
ループ8回目は存在しイコール存在しないということじゃないですか
確かに
タイトル的にはね、
タイトル的には
タイトルで言うと、もう8回目はおそらくこの話、うん、的にはないのかなっていう、
いやまあそこはそう言いながらループ8回目の悪略令嬢は、まあ、なんとかでなんとかのなんとかみたいなサブタイトルがつけば、うん、可能性としてはゼロではないわけですけれども、いや逆に言うとそれはそれで面白いんじゃないかと思うんだけれどもただ、はいはい、少なくとも、その原作はね いけると思うんですよ、うん、いくらでもね、でも、うん、
続きものとしてね、
まあ、続きものとしてね、うんうん、で ちなみにまだ原作は完結しておりません。
お、まあ、だから完結した後もしかしたらね、ループ8が始まるかもしれない、はいはい、
ループ8がそうそうそうループ8が、でもこうやっぱり人生ってそのまあ本当ね、高橋さんも言ってます、めちゃ一生懸命過労死するほどに頑張っているわけですよね。
うん、
1回目も、ディートリヒとマリー、まあ、どちらかマリーですよね、マリーにはめられたわけでしょ、うん、マリーのお家が貧乏だったから貧しいところから上がってきて、うん、どうしてもディートリヒと結婚 しなきゃいけなかった、
うんうん、
もう1話だから忘れてるでしょ本当そんな過去があったから、彼女はループの波に入っちゃったわけですよ。
うん、
で別にディートリヒにそんな大して思いがなかったから最初はだったけれども、もう次ぐらいから自分の人生を楽しむために彼女は生きてるわけですね。
そうですね、
はい、っていう流れがまず1話で、1話というか最初のループに至る1回目で起きている、うんうん、それまでの人生は彼女はループなしで生きてたわけですよね。
うん、あそこにループが戻ってくるっていうのもミソなんですかね。
そこなんですよ、
ね、え
だからあそこが起点とならない限り、その、うん、この世界の神なり何なりが思っている、
うんうん、
その結末にたどらないから戻されてるわけでしょ、
うん、
っていうことなんだと思うんですよね。自分からループを選んでいるわけでもないし、自分から死に場所を選んでいるわけでもない、
うん、
まあそこは、なぜループしているのかということにはなるわけですけれども、だからねここはやっぱり ある種ミステリー的な面白さの部分に関わってくるのかなと思うんですよ、
うん、
いやね本当ループものいろいろありますけれども、ここまでわけわからないループの仕方っていうのを、まあ、今まで明かされていないっていうところがね、ここミソなんだと思うんですよね、やっぱりね、
うんうん、
まあ、ですし今最新話まで見てもループがどうかっていうところに焦点が今のところ当たってないじゃないですか、
は
い、うん、まあ、だからそこもなんかこんなにタイトルにループ7回目って出てるのに全然ループのこと気にしないで見れてるのも面白いなと思っていて、
そうそうね、うん、そこのポイントっていうのは、我々がよく見るループって死に戻りなのわけですよ、もう言ってしまえば、
はいはい、
自分が主人公がどうしようもない状況に追い込まれて、まあリゼロですよね言ってしまえばね、
うん、
的なこう もうここまで来たら自分が命を絶つことによってその手前のどのタイミングかに戻って、うん、もう一度そのせい、やりたいことのためにやり直すっていうパターンが、ここ最近はずっとループモノでは多かった感じがするんですよね、
うん、だからループを手段にしてこうね、はい、ゴールを目指す感じのお話って結構多いですもんね。
そうだと思うんですよね。やっぱ一つの流行りだったのかなと思うんですけれども、うんうんうん、でもそうではなく、これはあくまでも起点は一緒、
うん、
起点は捨てられるところからですよ。往生で往生で捨てられるところからスタートして、どのようにルートを歩んでいって最終的には殺されるっていうところまでは、そこも一緒なわけですね。起点と終点は、うん、終点の場所はどこも違うんだけど、必ず、ある、5年ですかね、新しい人生から5年経つと必ず戦争で死んでいるというパターンを繰り返している。つまりその人生は間違ってるわけですよね。この世界のループを仕掛けている神なのか本人なのかシナリオライターなのかは知りませんけれどもが考えている、主人公のルートではない、
うん、
ということ
で、ゲーム的に見ればバッドエンドばっかりだったから繰り返してるって感じしますね。
ゲームだとね、
ね、
そうなんだと思うんですけれども、
うん、
もう一つコメントいきましょう。
ゴルゴスさんからのコメントです。リーシェはどの人生も懸命に生きて充実していたというのがとても好感が持てます。第1話の記憶をめぐると、これまでの人生は1回目商人、2回目クス士、3回目錬金術師、4回目侍女、5回目騎士、あれ?と思って見返してみると、騎士は6回目で5回目への言及がなかったんですね。ウィキによればこれも興味深い職業、それぞれの人生の話も面白そうなので、そのうち語られたりするのか楽しみです。続きましてヘビさんからのコメントです。今期の悪役霊場ものという認識しかなく流し見していたのですが、第1話の凝縮された展開に目が離せなくなり、特に6回目のアルノルト皇太子との対峙は緊迫感や書き込みの半端ない力の入れように心をわしづかみにされました。転生ものではなく生まれ変わりもので過去の記憶をうまく生かした本作品、果たしてループの呪いが解けるのか、また皇太子との関係など、これからもワクワクしながら男前なリーシェの活躍に期待しています。はい、ありがとうございます。
お二人読ませていただきましたけれども、やっぱり興味深いのは、うん、どういうループを過ごしてきたのかっていうところなんですよね。
はい、
1回目の、ループ1回目というのは旅の紹介、アリア紹介の、
はい、
に拾われて商人となる、まあ、今実際にアリア紹介も出てますし本編の方にもね、
うんうん、
ただ彼らはもちろん過去の記憶は持っていないので、主人公だけが知っているわけですよね。
そうですね。で7回目にまたお会いしたという、はい、
そうですね、まあ、あの2回目では会えなかった、本当は会いたかったんだけれども、うん、実家に帰って資材を手に入れたためにタイミングが今度は合わなくなったわけですね、うん、で その代わり祖母が持ってた本でしたっけ、
持ってましたね、
のおかげで、クス士になるっていう道を選ぶ。そして3回目はミシェル・エヴァン、学者ですよね、最初から会いに行くルートを選ぶ。まあこれで医者というほどではないけれども医学に精通するようになるわけですね、彼女はね。
うん。
そして4回目は侍女として公爵権に使える、
うん、
このルートがちょっとよくわからない
よくわからない、はい、どういうね、
そうなぜっていうさ、
うん、
まあ、この辺ももしかしたら3回目頑張りすぎたから4回目は、うん、もっといわゆる地味な生活を、もともと彼女ってやはり霊嬢だったわけですよね、公爵霊嬢だったわけですよね、
はいはい、
捨てられますけど、この結果的にはね、うん、親から感動されますけれども、あの感動の仕方も親ひどくないっては思いますが、実の娘だろっていうさ、
せめてなんか荷物持たせろよ、
持たせろよって、その派手な衣装のまま恩出すなっていう感じはねありましたけれども、うん、まあ、うん、そこは置いといて、
はい、
まあそういう彼女だったからこそ、そのね、その1回目に、2回目、3回目のループを経て、一般庶民じゃないですけれどもの感覚も自分の中に、
うん、
必要なんじゃないかと、うんうん、使う側じゃなくて使われる側の気持ちを、
うん、
学びたかったのかな、よくわかりません、
ね、どういう経緯なんですかね、
そこはわからないんですよね、本当偶然なのかもしれないですけどね、うちで働くだったのかもしれないしね、何かのきっかけでね、うん、
今のところはね、アニメを見てる段階ではわからないです。
わ、
は
い、からないですね、うんうん。これ原作で描かれてるのかな、そこもちょっとよく、
徐々に明かされるのかなとは思ってますけど、ね、
いや、これはさ、すべてつながるんだと思うんですよ。うんうんうん、この物語のその本質のところに、うん、彼女がなぜこれを、まあ、少なくとも次女として働いてたことっていうのは、新しい次女を、選ぶことと、その次女の待遇とかそういう部分に対して彼女はいわゆる令嬢だからことこそこう上目線でやることじゃなく、次女を知っているからこそ自分でもできるしみたいなプラスの部分が非常にあるわけじゃないですか、
はい、
まあ、そういうこう何度もループしてきて経験したものというのは彼女の、経験と知識と、
うん、
まあ、そのどういう考え方を持つのかっていう部分に全部プラスの方向になっているわけですよね。
あ、でもこの 1,2,3,4 回目を見るに、はい、やっぱ 1,2,3 回目まではやっぱ自分で行動を起こしてるから、もしかしたら争いごとに巻き込まれたのかなっていうのもあるのかなと思っていて、
はい、
まあ、次女ってよっぽどその主人が何かに巻き込まれたりしない限りは、
うん、
そういう争いごとに巻き込まれることって、まあ、あんまりないじゃないですか、
はい、
まあ、それを経てそれでも
巻き込まれて命を、まあ、実質戦争が起こったからなんじゃないんです、うん、それ自体はもうそのね、今だと主人公であるアルノルト・ハインが起こした戦争の中に、どうしても関わっていってしまうことになる、関わることになる、
うん、そこで死んでしまって、で5回目に騎士になったのかなと思ったんですけど、あそこは6回目、
そうです、1話でね、まあ、コメントにもありましたけど 1話で、語られた中では4回目と6回目、5回目が抜けてるんですよね、
うん、
で我々は息を見ないようにしたってネタバレのところは見ないようにしてるの で、だから5回目が何なのかは分かりません、はい、うん、だからこの後
だから何かそこにまたあるんでしょうね、うん、
何かがあって、なぜ断層をして、断層はまた最新話で関わってきてましたけれども、なぜ断層して、うん、騎士になったのかという部分に関わるお話は、うん、多分こ、次回第8話に絡んでくる話になるのかなと思うんですけど、5話から6話につながる何かがあるのかもしれないですね。これは我々は知らないですけど、
うん、興味深い職業なんだということは分かりました、
はい、多分ね、自分で力を持たなきゃダメだということに気づいたんだと思うんですよ彼女は。
あ、なるほどね、うん、確かに、
だから、新しい、うん、1回、だから今回の7回目のループで、うんうん、アルノルト・ハインに出会った時に、
うん、
まあ出会った時というか出会った後ですよね、そのね、告白される手前ですよね、剣の腕を見せてしまったわけじゃないですか。
あ、はいはい、
体力は、ない、
うん、
体力は鍛えないとないんだけれども、
うん、
剣さばきは、
うん、
過去の経験がループの経験が生きているわけですね、
うん、
だからお前はただものじゃないなと、
ね、リーシェ自身も鍛えないとダメだなって言って頑張ってますもんね、うん、
筋肉がねやっぱりね、
うん、
そのままお嬢様のまま、
ループで戻っちゃいますもん
ね。もうそうなんですよね。そこはね、インチキ臭くなくていいですよね。だって過去のさ、知識として、いやこれさ面白いよね、知識は残ってるわけじゃん、
うんうんうん、
医学の薬学の知識も残ってるわけじゃん、
はい、
商売のね知識も残ってるけど、
うんうんうん、
剣とかのその剣さばきとかそういう勘は残っても体は動かないわけじゃない、
うん、
筋肉はねやっぱ鍛え直さないとっていうね、
はい、
うん、そこは、あ、なるほど、何がループできるものなのかどうなのかっていうところも、うん、こういうのルールですからやっぱりね大事だと思うんですよ、
うん、
そう見てる側がねその楽しむためにも必要なものであるので、うん、そう、そこはダメなんだなとかいうところはね面白いですよね、やっぱり、まあ7回目に関しては、もう1話がね結構面白くよく作られてるんですけれども、7回目はのんびりダラダラ人生を満喫したい、そして長生きしてみせると、これが今回のテーマです。
はい、
まあ自由気ままな花嫁生活を満喫するタイトル通りなんですけど、裏口から逃げることを選んでしまったばかりに、
うん、
まあ、でもこの裏口から逃げるというのは今までやったことがないわとわざわざセリフとして言わせてるから、ここですよね、
うん、
いわゆる、何が今までのループと違うのかっていうところで運命の、男との出会いがあった、そして1話ですでにプロポーズまでされてしまうだからこれが正道だったわけですね。いや、わかんないけどさ。そう、わかんないよ。
まあ、でも、この1日目というか、戻った初日に全部ルートが決まってしまうじゃないですか。
はい。
それもだから、やったことないことによって、このルートに、
うん。
うんうんうん。
行き着いてるのもあるので、いや、でもよかったなと思います。早めにこの裏口に行けばを思いついていたら、また違う人生になっていたなと思
って。いやー、少なくとも、騎士になる、ことをやってなければ、うん、ここには例えて2人が出会ったとしても、
うん、
1回目のルート、まあ、せめて2回目のルートで出会ったとしてもこの物語はスタートしないですよね。
そうですね、
確実に戦争に巻き込まれて死んでますよね、
うん、
ループしないまま、いやループするのか
な。なんか何にもなれずに、
うん、
ループス、その何にもなれずにどこまでいけるのかっていうのも一回見てはみたいんですけど
一番悲しいね、これタイトルはさ、ね、我々が知っているだけであって、ループ7回目なのか、はい、ループ23回目までいってるけどまだまだ何者にもなれませんなのかもしれないじゃないですか。どんどん疲れてくると思うのよ、人生ループしてると、
うんうん、いや結構7回目でも達観してるなって思っちゃうからね、
はいはい、もう さっさとね、はい分かりました、うん、みたいな感じになりつつあるじゃん、もう あんたと話す時間はないのよ、うん、みたいなとっとと家から金持ってから逃げなきゃみたいな、そんな感じなわけですよね、うん、本当にね、やりたいことやるわみたいなところなわけなので、これが三十何回とかなったらもう多分、いや人生疲れてるみたいに、
いや私はどこから出ればいいのか考えますよ、裏口なのか正門なのかとかやっぱそのあるじゃないですか、
はいはい、
分岐点みたいなのが、
うんうんうん、
だからそのルートのパターンっていうのが、
だってゲームを知ってればそのね、うんうん、いろんなルートを選べるでしょうし、この世界にはそういうこう乙女ゲーはね、存在しないわけなので、
う
ん
う
ん、
そうだから正解は知らないじゃないですか、
正解は知らない、
パターンの数も、
うんうん、
それゆえのこの結果っていう、
そうですね、裏道を選んでしまえばなんと正解がそこにあるけれども、そこまでの間に、経験しなければその裏道ルートは出なかったのかもしれないねフラグが立ってないんだよ、だから6回までのフラグを立ててなきゃダメだったわけですね、
うん、
でフラグが立った上で裏道に行くと やっと運命の男に出会えるわけですよ。
いや、これがゲームだったらそう
です。ゲームっぽいんだよな、なんかね。
で、アルノルトも結構面白い女みたいな感じの立ち位置の男の人で、めっちゃ面白いなと思っちゃったんですよね、はい、イケメン
ですね。まあ、最初の1話でね、1話の頭に見ているイメージだとすごく、冷徹な、殺すところまで見てますから、まあその5年前なわけですね、言ってしまえばね。
はいはい、
はい、だからもう少し若いっていう感じで、いや、あれがルルーシュみたいな冷徹なやつになっていくんだなって思うと、それはそれで楽しくはないですよね。なぜ彼があんな非道な人生を送らなきゃいけないのかっていうところも、まあ、いずれこの物語として語られていくわけでしょうけれども、
まあ、私出会いによって変わる可能性がありますもんね、リーシェとの、
う
ん、
そうですね、
確かに。
はい、まあ、すでにテオドール、第二王子、うん、弟、うん、いやー、弟がね、絶対こいつ悪だと思ってたら、いいやつじゃないですか、可愛くて。
ひねくれたブラコンだなって思っちゃった
の。ほんとね、うん、こいつはちょっとねやられましたね、私はね、
うんうんうん、
いや、あの貝の飛び降りちゃうのお前みたいな、
うん、
いや、そりゃあの兄弟の愛は確かだなという、
うん、
いや、結構さ冷徹感あるんですけど、従者のオリバーも含めみんなから慕われてますよね、はい、彼はね、
うん、
アルノルト・ハインはね、
うん、はい、今まではこう敵国にいたわけじゃないですか、リーシェは、
はい、
まあ、それで、まあ、悪に見えてただけで、もしかしたらこの国では好かれてるのかなっていうのをちょっと今見てて思いつつ、
うん、
うん、親父のあたりの話が出てきてないですよね、まだね、
うん、うん
うん、そう、国王ではないわけなので、そこらあたりに問題があるのかな、どうなんでしょうね、まあ、何らかの理由がないと、彼がその殺戮を繰り返す、ような国を作る理由というものがなんかあるに違いないわけですからね。
うん、
うん、
首の傷もめっちゃ気になりますよね、はい、ああいうのも関係してんのかなって。
あれが7回目とかじゃないよね、7個あるわけじゃないよね。
だからリーシェは結構職業7回目で情報めちゃめちゃ多いじゃないですか、
はいはいはいはい、
うん、逆にこうアルノルトは全然情報がないので、
うん、
まあ、その辺もね、こう明かし方もやっぱ1話2話とちょっとずつ分かっていくところ、
うん、
もうちょっと個人的には好きですね、
はあ、まあ、だから物語がね非常によくできてて、
うん、
あ、
うん、
ここでこの辺のお話を明かしてくれるのねとか、うん、いうところも含めて、うん、いや、うまいな、素直にうまいなって思って見てます。シリーズ構成、町田東子さんなんで、うちにも、ね、ゲストに何度か出ていただいておりますけれども、まあ、原作がやっぱりいいんだと思うんですよ、もともと。で、原作が面白いから、それをと、まあ、今回は12話ということで、まあ、原作5巻まで、で12話でどこまで描くんだろうなという疑問点はあるんですけれども、最新話、我々が見てる、第7話に関しては根本斎蔵さんがやられたりとかね、根本さんもそこにゲスト出てもらってますし、結構安心できる脚本だなという感じ、まあ、脚本じゃなくてなんかシナリオっていう風な名前にはなっているみたいですけども、今回に関しては、
うん、
はい、原作の雨川さんがツイッターじゃなくて X の方で、アニメに合わせていろいろ説明、実況じゃないですけどね、されてたりとかして、ノートの方にまとめたりとかされてますので、まあ、いいアニメ化なんだろうなと。作画の方もね、バランスよく動いてますし、うんうんうん、その めっちゃ合成っていうのとは種類は違いますけれども、うん、綺麗ですよね。
綺麗です、
うん、作品に合ってるという感じ、
すごいですね、うん、私すごいうっとりしちゃったのが、あの舞踏会のシーンって結構なんかいろんな霊場ものだったら他のことがメインになって喋ってるシーンが多いけど、ちゃんとダンスをしているところがねめっちゃ好きだったんですよね。
そこはまあこだわったポイントだったんじゃないですか、うん、だってやっぱりねそこはねだって踊らなきゃいけないですよ、
うんうん、あそこ大好きでした。あの前回の特集じゃないですけれども、はい、あこういうところはアニメ化で見れるいいポイントだなって思いました。
もうまさにねその前回の特集が原作あり作品のアニメ化どう思うという特集でしたけれども、まあ、原作者もこう喜べる状況下で良いアニメ化ができると、うん、まあ、実際にアニメとしてもまあこれだけ面白いという形でね、
はい、
まあ、特に小説は挿絵なので、うん、はいはいはい、こう漫画みたいにいっぱい絵があって情報があってっていうことではないので、よりやっぱりアニメ化した時に、うんうん、まあ、特に1話とかもこういうシーンって全部挿絵がつくわけじゃないじゃないですか。1回目の人生はこれでみたいにつくわけではないので、まあ、そこら辺も、まあ、あの原作者のアメカワさんも X で言及されてた部分だったりして、はい、へえそうなんだ面白いなと思った部分ではあったので、うん、
まあ、自分がね、こういうところイメージ想像したものだけじゃないものが出てくる、うんうん、そのまあ、プラスもマイナスもあるとは思いますけど、そこがその作品のアニメ映像化の良さっていう部分でもあるわけですからね。
そこでどこまでこう書き込んだりとか、うん、こういう設定なんですっていうのをこう掘り下げてアニメにしていただけるかっていうのもやっぱり、はい、重要なところだとは思うんですよ原作の方からすると、はい、でもそういうところがやっぱり見ていても感じられるじゃないですか、
う
ん、きっとこここだわったんだろうなっていう
のが、
うん、
この作品に関しては少なくともよく感じられますね、うん
う
ん、はい、
でそこがやっぱりいいシーンだったりこう物語の深みにつながっていたりもするのですごく分かりやすいですし、なんか逆にこういうふうに考察が進む部分、
うん、
もしかしたらあそこで書かれてるのはとかって考える起点になったりするのかなと思うととてもいいですね、
うん、いいアニメ化なんじゃないのかなと、思いますし、作品としての面白さが、まあ、今のところ第7話まで我々は見ておりますけれども、残り半分はもうないわけですよね。
はい、
ただ最終回まではいかないわけじゃん、
おそらく、
だから、おそらくね、
完結してない、まあ、オリジナルエンドかもしれないですけど
まあそこはね、
それもね、
まあどちらでもいいわけですよ、作者、うん、公認のオリジナルエンドでもいいし、うん、原作は続いているわけなので、その原作に合わせて、いいここまでっていう、うん、もうこれは多分そういう話ができて作られているんだと思うので、そのどのシーンまでがで終わる、続き作られたらいいねで終わるパターンなのか、
うん、
は分からないですけれども、まあ、それもまあある種見せどころなのかなと思うんですよね。まあ、昔は確かにオリジナルエンドが多かったですけれども、最近は原作が続く作品というのは、本当にいい、章立てでこの章までで続きあるといいねっていうパターンで終わるパターンが、多くはなってますので、昔みたいに大騒ぎすることはなくなってるんだとは思うんですけれどもここで終わんの、この結末みたいなことはないとは思うんですが、はい、まあこのメンバーであれスタッフ、このスタッフィングであればまあ問題はないじゃないのかなというふうに、まあ安心して見ておりますけれども、さあ、我々が気になるところはどんなところでしょうかね、
うん、
まあさっきから言ってますけど、この世界は
言ってたよ、そうですね、
一体ゲームなのかどうなのかですよね。
久米さんは本当にそこが一番気になってますよね、うん、ループの理由とか、
そうそう、だってやっぱりそこは世界観私大好きなんで、
うんうん、
そう、そこ、
ね、なんでループしてるんですかね。
そういうことですよ。ファンタジーの世界として本当に、うん、あの全然そういう現代から持ってくる何もなく単純にループしているものなのか、
うんう
ん、じゃあループの理由、結構ほらループの理由って神様がいたりとかするじゃん、
うんうん、
それもいないんだよね。なんかこう干渉してこない、
うん、
作品に、
ね、
だからなぜ自分がループしてるかは常にわからないまま主人公は行動している、
うん、
神の視点がないからだ。さあどうなんでしょうね。そこはもう本当に気になるところだし、ただこれは最終的に明かされなくても別に問題はない
ですね。だから私は逆にそのループの理由とかもあまり今考えてなかったので、うん、なんかクムさんの話聞いてそこがそんなに気になってるんだと思って、ちょっと面白
い。気になりますよ、やっぱほらずっとループものなのにループの理由がわからないのはやっぱり、だってタイトルにループって書いてあるもん。
なんか私はどちらかというと、はい、こう結構緻密にだから本当に設定が組まれていて、うん、1回目の人生も2回目の人生も全部の人生に意味があって、この人生にすごくこうつながってくる設定になってるんだろうなっていうのが今やっぱ見てて分かる部分ではあるので、この人生のこの過去の人生がどういうふうに生きてくるのかなっていうところ、
うんうん、
どういうふうに描くのかなっていう、そちらにやっぱり一番気になってる部分ですかね。
うん
うん、
だってまあ物語的に5年後に急には飛べないわけじゃないですか。
そうですね、
今の流れから言って、
うん、ですし、
わかんないけどね、
自分で死んでループをやり直すっていうこともできるストーリー展開ではないので、
うん、そうですね、
うん、確かに殺されてる、
そう、
私その死んだから殺されたから戻るかどうかもわからないじゃないですか、うん、理由がわからないんで、
うん、そこもね、そうそう、条件がわからないんですよね。
で、しかもリーシュ的には別にその戻りたいとかもあるわけじゃなくって、この人生を必死に生きた結果のループだとは思うので、まあ、そこをすごい私は気になってます。リーシュがどういうこの7回目の人生を行くのかっていう、
うん、
なんて思ってるんだろうね。また戻っちゃったわみたいな感じだと思うんだけどだってほらもう騎士としてさ散った人生はもうあれで十分人生としては生きたんじゃないのって思わない？
まあでも殺されないというか生き続けるための多分騎士っていう選択だと思うので、
あ、まあ確か
に、どうやったら死なないかっていうのにチャレンジしてるんだと思うんですよ。
はいはいはい、
なんか正解を探すっていうよりは、うん、その先に行きたいみたいなのがあると思うんで、
重いなでも結構あの最初からどんどんどんどんあの順番に重くなってるな人生かな。
確かに最初はね、うん、なんかあれもやってみたいこれもやってみたいって人生を謳歌してる感じだけど、だんだんそういう風になっていくんだね。
ああ、そう
なん、まあ、でもやりたいことをやり尽くして死んでるわけでは多分ないと思うんで、
だってまずさ結婚してないよね彼女はね。
婚約者、
一回も婚約者はいるけど、キス一つであれだけでしたから、うぶじゃないですか全然人生もね、こういろいろんな経験しましたよ、うん、みたいなことはないんだなっていう、
まあだから7回目にしてはってことです。
そう、7回目にし人生5年間ですよ、5年間を7回目ですよ
一人の人生だとしても結構生きてます、
ね、結構生きてますよ一人の人生として7回5年間だったら、まあそのね時期は固定されてるとはいえさ、その若い人生5回もやると結構しんどいと思うよ、それをそれでそう、まあその割にはあのうぶですねっていうところが可愛かったりするわけですけど、
うんうん、
はい、まあその彼女がどういうふうに、幸せになってほしいなと素直に思えるところはいい、
うん、
私本当にタイトル通りに、うん、早くになってほしくないです。
まあ確かに
自由気ままな
ゴロゴロね、
そうそう、うん、ゴロゴロさせて子供でも作って幸せな人生を送ってほしいですけれども、まあそれにはまず最初に5年後、うん、5年後まで見せてくれんのかな、
まずね、そう迎えないとわかん、ね、
そう、うん、7回目の5年後がアニメで見れるのか見れないのかっていうところがまあ一つの 気になるところですね。
ヨネピさん、その辺が気になる、なんか他の部分が気になるの？
オープニングとエンディングでリーシェがパッと消えちゃうのが気になってます。
あ、だからそもそもこれ7回目の先に行くかどうかってことだよね。
なんかハッピーエンドではなく、なんか消えちゃう人生なのかなとも思って、7回目でちょっと悲しい結末を迎えないかどうかが不安です。
あ、心配してる
とそう
7回目シュンと作中で消えたと思ったら、モニターの後ろにふっていましたみたいな、そんな終わり方でもよかったかもしれないけど、非難5号だよ多分今それやった
でもタイトルにすごいこう、ループ7回目、このタイトルに全てが詰まってるなとは思うので、その簡単に死んで次の人生に行かないとは思ってるんですよやっぱり、
はい、
うんうんうん、
ちゃんとこのタイトル通りのエンディングというか、うん、まあ特に原作でも、うん、になるのかなって思って、
はい、
でも逆にどうやったらなるのかっていう謎が全然いっぱいまだ解決されてない部分がいっぱいあるじゃないですか、はい、障害というか、
そうですね、
そう、それをどうクリアしていくかがやっぱり、
まあだって過去会ってきた、人たちとの関わりが多分この後出るんだろうなっていうのは予告第8話でも想像できますので、予告見ページ見るとね、だからまあそのあたりの話を解決していきながら、どこまで、5年のあと残り5年のどこまでを描いて終わるのかを非常に楽しみにしたいと思いますし、まあこんな、良いアニメ化続いてほしいですね本当ね、
うん、私アルノルト視点も見たいんですよ、うん、だってアルノルトから見ると、はい、リーシェってすごいわけわかんない女じゃないです か、
面白い
女なんだよ、急に商人やるに出したりとか、
はいはい
はい、急にこう次の予告とかも急に騎士になるみたいな絶対わけわかんないと思うんで、その辺のちょっとこうコメディチックな、
うん、こう
スピンオフとかもあったら面白いなって思って、
うん、漫画だったらねできそうだけど ね、
うん、
あ、 りそう
ね、ありそうですね、はい、はい、という感じで非常に気になることが山盛りな、ループ7なので、あともう一つ、これは全然男性でも非常に楽しめるタイプの作品なので、
うん
うん、ぜひここまで聞いて気になってしまった方はアニメ一気に見てください。あっという間に見届けられると思います。結構本当起伏あって、よくできてるわっていう感じの作品なんで見ていただければと思います。今日の特集は
ループ7回目の悪役令嬢は元敵国で自由気ままな花嫁生活を満喫するでした。
そこアニ、
ふつおたのコーナーです。
笹メガネさんからのコメントです。先日、ポケモンコンシェルジュの新エピソードの制作が発表されましたね。今度はどんなポケモンがやってくるのかと、今から楽しみにしているのですが、そんなポケモンのアニメに関連した話題で、現在 YouTube で配信されております、ポケモンスペシャルアニメ、ただいまをご存知でしょうか。こちらは、中国の春節をテーマにしたアニメになっており、制作は、ロシャオ平戦記を手掛けた HMCH スタジオが担当しているのですが、ポケモンと共に、ふるさとに帰っていく様子が優しいタッチで描かれており、セリフはないのですが、いろんな人がポケモンと一緒に暮らしている日常感がとてもよく伝わってきて、ポケモンという架空の生き物が本当に実在しているのではないかと思うぐらい、生活感に溢れている描写が印象的でした。ポケモンコンシェルジュとはまた違った癒しを味わえて、2分程度のショートアニメながら、とても満足度の高い作品だと思いました。はい、ありがとうございます。
そうなんですよ。ポケモンコンシェルジュ、うん、新エピソードを制作発表されました。やった。
はい。なんか逆に、ちょっと期間が空いて特集したじゃないですか。
嬉しい。いいタイミングでしたね。
そう、分かってたみたいで面白かったんですけど。
いや本当に全く知りませんよ、知らないけど、ね、タイミング的に宣伝とか一気にガーってやるじゃないですか。だからポケモンコンシェルジュの宣伝のタイミングが落ち着いて、まあ、しばらく経ったぐらいのタイミングに我々特集しましたよね。
そうですね。
でちょうどそのぐらいに企画がどうなってたのかっていうのがやっと発表できる段階になったっていうことじゃないですか。
そうでしょうね、この、うん、笹メガネさんが言ってくださってるテーマのアニメとかの こう公開とかそういう宣伝のプラン
でこのタイミングとかも ね, 確かにね、はいはいはい、まあ今ほら、いろんなタイプ の, その昔でいうサトシがね頑張る、ポケモンだけじゃない、せっかくたくさんあるこのコンテンツの力というものをいかに、広がらせながらマネーにしていくかっていうことをやってるんじゃないかね。まあまあマネーというか映像化して、最終的にはマネーにしていくのかっていうのを今多分ポケモンでやってるんだろうなと思いますし、まあそれがこう見てる方も、非常に楽しみにできるようなタイプのものであればいいですからね、やっぱりねっていうところで、特集しといてよかったな。いや本当ね、やったと思いましたからね、新エピソード制作発表、
ね、
はいはい、タイミングがあるので、うん、よかったなと思いました、はい。まあ見てない方もぜひこれを機にね見ておくといいんじゃないかと思います。そして特集も聞き直していただければと思いますね、はい。
そこアニ、
そこアニサポーターズ募集。そこアニの運営を応援していただくサポーター制度、そこアニサポーターズ。1週間1ヶ月のチケット制で応援していただいた方のお名前を番組内でご紹介いたします。好きな作品の特集に合わせてのスポット応援も大歓迎。チケットはそこアニ公式サイトからご購入いただけます。サポーターの皆様には毎週特典音声そこアニサイド B をプレゼント。
まだ見
お送りしてまいりました、そこアニです。
はい、
今期アニメ続きますよ。
うん、
来週の特集は
僕の心のやばいやつ特集です。
やばいよね本当にね、
やばい、もう2週連続でキュンキュンものです。
うん、今やっとかないとって見てるとねこれはね、うん、やんなきゃなって思う
い, いやそうなんですよ、もうなんかもだえるのを共有したいです。
そうなんですよね、いや、これもう最終回でいいかなとか最終回特集後じゃないとダメかなとかいろいろ思ってたんですけど、耐えられないんでやりますっていう皆さんの感想をお待ちしております。投稿の宛先は
そこあに .com まで、投稿募集からお待ちしております。
ループ7回目の悪役令嬢は、元敵国で自由気ままな花嫁生活を満喫する特集は、立ち切れ線香さん、青梅財団さん、マキさん、B さん、ニワッチさん、ユキさん、ツネシンさん、福さん、メガネ属性ノットイコール負け属性さん、タケさん、ヒヒさん、ニコニャンさん、ナオスケさんのサポートにてお送りいたしました。サポーターの皆様には、毎週アフタートーク、そこアニサイド B をお届けいたします。
今週もサポートありがとうございました。それではまた来週お会いいたしましょう。お相手は私クムと
小宮あきと
米林明子でした。
そこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたしました。